タンスです。
寿司メロディーです。
年末にボカロ P になったんで、その話をしたいんですけど、
はい。
なんか去年の、まあ、それも年末頃ぐらいからちょっとボカロに興味持ち始めて、で今年中にボカロ P になりますってツイッターで言ってたんですけど、
うん、
っていうのを12月30日ぐらいに思い出して、でここから突貫でなるしかない、あと2日で今年終わるしなって思って、そこからなり始めて、
目標に忠実ですね。
そうなんですよ。でもなんかこう締め切りがないと何事もできないっていうか、
うんうん、
なんかそのいつでもできると思ってるうちにもう27になっちゃったんですけど、
うん、
そのまあやり始めるに遅いってことはないですけど、でもまあ永遠にやらないとそのまま死んじゃうんで、締め切りがあるものできるだけ守ろうかなと思って、で、
うん、
はい。で、もともと一応音楽はやってたんで、曲とかは、作った曲とかはあって、
うん、
なんで、それを、打ち込んで、曲として聴ける状態にして、ボカロ買って、で、ボカロの歌打ち込んで、
うん、
で、なんか映像作って、
うん、まあ、映像も作るんだ。
映像も作ったんですけど、まあ、アニメーションみたいなのは作れないんで、
うん、
絵を下手なりに一枚描いて、で、文字がよくあるじゃないですか。文字 PV ってやつですけど、
ボ
カロって結構文字がすごいアニメーションで出てきて、ぐにゅぐにゅ動くみたいな PV が一つの、なんかパターンとしてあるんですけど、
うん、
で、まあ、それの一番簡単なバージョン、本当に字幕みたいな感じでちょっと文字が出るだけみたいな、それぐらいならできるから、でそれを作って、いや、できたのは結局年越したんですけど、
おうおう、まあ、
なんとか、1月1日とか2日ぐらいにやりましたね。
ああ、心の締め切りはいけてるんですか？
いや、一応、
うん、
12月31日の、
うん、
もう23時50何分ぐらいに曲ができたんですよ、その。打ち込んだ、あの、曲みたいなのができて、
うん、
あの、声も入ってるし、楽器もついてるし、みたいな、データができて、で、データができてるだけだと、その、自分の中で達成した感がないなって思って、うん、で、ツイッターにあげようとしたけど、ツイッターってそのフル尺上がらないっていうか、その、秒数が決まってるんで、上がらなくて、で焦って、知り合い の友達に LINE で送りつけて、59分に送った履歴があるから、
これで、すごい。
できてるっていうことにしようって思って、その日は寝て、
うん、
で、1月1日に映像はまあ、ボカロに必須の要素ではないっていう自分に聞かせて、ニコニコ動画と YouTube を解説して、
うん、
始めました。ボカロ PU。
じゃあもう動画も出したってことですか？
出しましたね。はい。もう略単数でやってるんで、まあ、フォロワー一人、フォロワー、なんかね、ボカロってすごい、その文化としてあるんで、なんかすごい新人のボカロを探して聞いてくれてるのかどうかわかんないけど、まあ、とにかく探してフォローしてくれる人とかがいるんですよ。
へぇ。
どうも。うん。なんで、ツイッターでボカロですっていうタグとかつけて投稿するだけで、なんか3人ぐらいはいいねしてくれるし、多分見てくれてて、で、一人フォローしてくださって、なんで、すごい弱小アカウントですけど、はい、あります。
上々な滑り出しじゃないですか。
そうなんですよね。ニコニコって、
うん、
僕、インターネット、ちょうどインターネットが面白くなり始めた頃に思春期やってたにしては全然触れてこなくて、
はいはいはい。
なんかまあ、家が厳しかったとか、なんかまあ、そんなんで、
うん、
なんで、ニコニコも触れてこなかったんですよね、全然。
ああ。じゃあ、ベータも原宿も知らないんだ。
知らない、知らない。
ああ。
あの、原宿は
左上のアニメーションも知らない、
はい、左上のアニメーションってなんすか？
なんか、左上でね、なんか、ロボットが踊ったりしてたんですよ、ニコニコ動画って。
そのね、その、 一時代を築いたニコニコ動画あるあるとかもう一切わかんなくても今ニコニコに入ったんですよ。
珍しい。
で今オトマッドとか見て、え、うん、ニコニコって面白い動画いっぱいあるなってなって中学生みたいな感じで。
珍しい。
ボカロのサーフィンしてもう新鮮な気持ちでめちゃめちゃ毎日楽しいですけど、もうゴミみたいに時間を捨ててます。
僕ニコニコ動画行かなくなって久しくて、多分もう5、6年見てない、うん、開いてないんですけど、うん、
はい、
どういう雰囲気なんですか。なんかそのボカロ周りは巡回した人がいるっていうのは聞いたんですけど、
うん、いやどうなのかな、そのかつてを知らないですけど、
うん、
そのオトマットとか、あとまあそれに近いなんかすでに存在するボカロの PV のパロディとか、まあ、実況動画とか、
うん、
まあそういうのって YouTube だと面白いのとか有名なすでにほぼミームになってるものとかがサジェストされるってことあるけど、
うんうんうんうん、
なんか自然に目に入ってくることはあんまりないので、
確かにな
んかそういうのが自然にいっぱい、あ、ここで収穫されてたんだね、みたいな。
その、はいはいはいはい。
キャベツの芯の姿を知った小学生みたいな感じで、あ、おもんないのもあるし、今できたばっかりのもあるし、みたいな。で多分、サジェストのアルゴリズムとかも違うんですよね。なんか、わかんないけど、YouTube に比べてすごい、再生数少ないのとかもすごいサジェストされる気がするし、
うん。
あと、動画投稿したら、すごいチケットみたいなのが配られるんですよね。
ほうほうほう。
なんかポイントみたいな、1000ポイントとか1万ポイントとかいっぱいくれて、うん、で1万ポイントとか買うには1万円いるんで、なんか、いっぱいくれるんですけど、まあ別に物買ったりはできなくて、でそれで何ができるかっていうと動画の広告ができるんですよ。ニコニコ広告っていう昔からあるかどうか知らないですけど、
うん、
で、ニコニコの動画再生したら、はじめにちょっと動画紹介が流れるとか、あとは検索した時に上の方に表示されるとかなんですけど、
はいはい、そういうのを。思い出しました。僕が辞める寸前くらいに入ったやつで、
うん、あ、そう
なんですね、よく払えない詐欺って言われてましたね。その、動画投稿主にお布施したいのに、
うん、
広告しかつけられなくて、ニコニコ動画にしかお金が渡せないから、辛いみたいな。
確かに確かに。
のが当時の評判でした、
うん。なるほど。なるほど。確かにそういう見方もできるかもしれん。なんか、僕のその初めて見た感想としては、
うん、
広告がまずつけられる、うん。で、投稿した瞬間に金くれるんで、これはもう自分の宣伝しようってことかなって思って。
はいはい。
で、まあ自分の宣伝するのって多分、ネット的にはダサかろうなと思って調べたんですよ。その、自分に広告をつける行為がニコニコでどういう印象を受けるのかな、みたいな。
インターネット通ってきてないのにリテラシーが高いですね。
ツイッターは長いことやってるんで。
なるほど。
それで、見たら、なんかまあその、アンチ自演広告、が立てたスレで言い合いをしてるみたいな、その動画投稿する側はそんなん当たり前やん、やった方がいいみたいな。で、なんか上の方になんかおもんない広告が出てきてマジでうざいみたいな、何のためにすんねんみたいなので言い合いをしてるのとかが出て、あ、なるほど、まあ、そうだろうなって思って、でもまあ、ちょっとおどけた感じで自演広告です。よろしくお願いしますみたいな感じで僕はやってるけどね、みたいな。まあまあそのぐらいのやつかなって思って、まあそういう雰囲気の文言で広告売ったりするんですけど。
うんうん。
たらまあ、なんか広告売ったら広告効果があって、100とか200とか見てくれるんですよね。
おぉ。
まあでも、ニコニコの再生回数の表示ってかなり甘くて、多分 URL 踏んだら、踏んでちょっとでも再生されたら再生数増えるんですよ。
そうなんだ。
なんで、はい、そうっぽいです。なんか自分でいっぱい押してみて、いっぱい押したらもう10とか行くんで。
あ、へえ。
なんか、その辺のアルゴリズム、YouTube と違うっぽいですけど、
うん、
まあでも、悪い気はしないというか、まあゼロよりはね、その一瞬踏んだだけでも100とかあったら嬉しいんで、
うん、
で、まあよくできた仕組みだなって思いました。その、まあ初めて投稿して、広告がタダで打てるから打って、100とか再生されたら、まあ次もやるかって気持ちにもなるし。
おお。
で、あと、まあ初回からいいもの作れる人もまあ中にはいると思うんで、うん、そういう人は初めから当てられますよね。その広告打つから、誰か知らんの目に入って面白いから、フォロワーとかができて、まあ、それなりの規模のアカウントになれるんで、無名でも実力があれば成り上がれるみたいな仕組みは、なんかよく準備されてるなっていうふうには思いました。
おぉ。じゃあ、タンスさんも、将来の米津玄師に。
なりたいと思ったんですけど、もう全然コメントがつかなくて、うん、コメントつかないってすごい寂しいっすね。なんかいいな、ニコニコのあのコメントって、ただなんかノイズ、なんであんな流してるんだと思って、YouTube に転載されてるニコニコ動画のあれとか見てたり思ってましたけど、
うん、
あれいいっすね。羨ましいですね。愛をつけてもらってる動画。わ、いじられてていいな、みたいな。すごい思いました。
ここ動画だと初見ですみたいなのもないですもんね、きっと。
そう、そうですね。あ、配信とかだとね。
そうそうそう。
あるんですかね。なるほど。
配信だとよくあって、初見さんは小手半残していってくださいっていうのが定型のよくある、過疎配信者のメッセージで。
そういうの書いとこうかな。動画も、ウポツとか、
はいはい、
書いてあるんですよ。その、ウポツとパチパチパチだけの動画とかいっぱいあるんですけど、
うん、
弱小というか、まあ、ね、フォロワー10人ぐらいとかで、再生数もまあ100いかないぐらいで、ウポツとパチパチだけ書いてあるっていうのもあるんですけど、
うん、
ないよりはめちゃめちゃ羨ましいんで、そういうのも。
いや、そうだよね。
そうですね。
再生数だけ回っててもね、なんか滑ったみたいな気持ちになりますよね。
そうそう。だから、まあ、1000ちょいぐらいまでの再生数の動画とかあさってコメントつけたり、うん、なんか、毎日チケットもらえるんで300円とか広告つけてあげたりして、
おぉ。
いう応援をしてます。
そう、情けは人のためならずの実践版ですね。
そうそうそう。そうそうそう。面白いなぁと思って。
ちゃんとプラットフォーム内でお金が回るような
も、うん、まあお金、
モチベーションが。
まあ、ニコニコがくれて、ニコニコが勝手にくれて、俺が勝手に他の人につけて、なんか、それがアルゴリズム上上に来てるだけなんで、誰がどう儲かってるのかわかんないんですけど、この、まあ、報告つけてもらった人はね、嬉しいかなと思って。
うんうん。
まあ、その、もの作る側からすると、まあ一人でも、あなたのこれ面白いと思ったよっていう反応があるのっていいじゃないですか。
うん。
すごい嬉しいから。はい。
一作目は自信作だったんですか？
いや、そこまでじゃないですね。まず、その、ボカロって一つのジャンルだと思うんたんですよね。
うん、
音楽ジャンルっていうか。
うん。
だからまあ、そのロックとか、ヒップホップとかとはちょっと違うんですけど、そのロックのボカロもあるし、ヒップホップのボカロみたいなのもあるけど、一つの文化圏みたいなのができてるし、やっぱボカロっぽい曲みたいなのってあるし、うん、まああるいは、のビデオと合わせてっていうのもあるんですけど、どういうモチーフを歌詞にしてるかとか、うん、やっぱりボカロ曲を作るっていう、完全にボカロ曲を作るっていうのは、やっぱりそういう、ある種文化を下敷きにして作らないと、まあ、いけない。いけないってことはないけど、なんかそういう風にして作りたいなって、まあ、思ったんですよね。
はい、はい。
まあ、そういうのって、例えば文学とかでも SF 書こうってなったりとかした時にある程度 SF 読んで、うん、その SF リスペクトみたいなのがあった上で書いたりするみたいな。ことってあると思うんですけど、まあもちろん SF 完全の外野だけど面白い SF 書けたとかそういうこともあるにはあると思うんですけど、そういう感じで。なんで、やっぱボカロ曲書くとしたら、ボカロのために曲書かないといけないと、まあ思ってたんですけど、今回2日しか時間なかったんで、 人間が歌うことを想定して書いた曲をそのまままず使ったし、歌詞もそのまま使ったっていうのが、まあ、反省点1ですよね。うん、まあ、あとは単純に、反省点1です。反省点いくらでもあって、その、まあ、ビデオのクオリティとかも、まあ、かなり低いし、
うん。
うん。
そう。
やっぱり、初回だと、曲の作りとしても、やっぱり、再生され始めたところで掴まないといけないと思うんですよ。その、ある程度名前が知られてきたら、こう、イントロ聞いてもらえるから、いいイントロ作って、なんか自分の好きなこだわりとか入れて、で、まあ、多くの人は気づかないけど、ある人には届くみたいなこだわりをちょろっと忍ばすとか、まあなんかいろいろあると思うんですけど、まあ、まず知られるためには、もう聞き始めた時にキャッチーでなんか面白い、びっくりするみたいな、ことが必要なのはまあ分かってはいるんですけど、
うん、
まあ元々ある曲を使った以上そういうことはできてない。
そっか。まあ僕もレモンで覚えてるの、うん、夢ならばどれほど良かったでしょうだけだもんな。
うん。ちょっとレモンの全曲フル覚えてないけど、
うん、
サビ始まりかどうか分かんないんですけど、でも米津玄師が知名度ゼロだったとしたらサビから始めた方がいいですよね。
はいはいはい。なるほどね。
まあそうそう。そういうのもあるし。そう。なんか、あとね、ボカロの、最近のボカロが、その、面白いと思ったのってっていう話をちょっと今からしようと思うんですけど。うん、
はい。
もともとボカロの存在は知ってたんですよね。あんまり、さっき言ったように、思春期にインターネットそんな通ってないんで、ボカロ黎明期をあんまり通ってないんですけど、なんか、ハチとかも聞いてないし、
うん。
まあ、千本桜とかは、その、ボカロ聞いてない人の間でも流行ってたから、出るけど、そのぐらいっていう感じだったし、はい、
あ、じゃあ、
特に興味、
うん。
はいはい。
あ、どうぞ、ごめんなさい。なんでもな、昔話をしようってただけです。メルトとか、露心誘拐が、あの、大炎上した、とか。
燃えたんですね。燃えたのか。
そう、そうなんですよ。原発が、事故った時に、なぜか大炎上して。
あ、なるほど。え、そんなことがあったのか。
そうなんですよ。全然関係ないんですけど、地震とは。
うん、なるほどな。そう、メルトとかも、まあ、今は知ってるんですけど、とってはなくて。
うんうん。
え、興味もそんなにはないかったんですよね。ずっとバンドとかが好き で、人間の歌の方がいいっしょって思ってたし。
はいはい。
って思ってたんですよ、ずっと。
うん。
で、なんですけど、なんか最近、ボカロが、そのボカロにもやっぱボカロっぽい曲調っていうか、まあ、それなりの古い年代のアニメ曲、アニソンっぽい曲調が元になってるのかなって勝手に思ってるんですけど、そういう感じの、まあメロディーが、割と、のっぺりしてるっていうか、ずっと続い、比較的ずっと続いてて、で、キャッチーで、ポップで、みたいな。まあ、千本桜とかもそうだと思うんですけど、いう感じのがボカロ曲だと思ってたら、うん、最近のボカロ曲ってちょっと違うんですよね。まあ別にボカロがすごい来てるのかどうかわかんなくて、単純に音楽が複雑化したっていう話なのかもしれないけど、のボカロがここまで来る間にヒップホップ流行ったし、EDM が流行ったんで、なんか全然音楽の多様性が、ポップミュージックの多様性がすごい上がったんですよね。うんうん、ジャズもあるし、ロックもあるし、EDM もあるし、ヒップホップもあるみたいな、
うん。
で、そうすると、なんかそれがボカロにも輸入されてきていて、で、特にその EDM とかとの相性がいいなって思ったんですよね。
うんうん、
その、ある種、この電気をいっぱい使っていって、で、その、シンガーソングライターに象徴されるような、その身体性の極みみたいな、
うん、
その人から声が出ているって感動的だみたいな、そういう、まあバンドとかもある種そうで、
うん、
そういうのの対極として、なんか、演奏者の影が薄くなっていって、うん、なんかすごい音楽があるみたいな、そういう、印象があるんですけど、EDM とか、あと、 今で言うとハイパーポップっていう、まあそれも EDM の続く、なんか周辺分野だと思うんですけど。
そう、今 EDM って、あれですよねって言おうと思って、なんかいろいろありすぎて、あの、エレクトロニックダンスミュージックだっけ？
多分そう、多分そう。
あ、合ってる。なんかこの辺の名称、うるさい人いるかもと思って今、ちょっとややビビってたんだけど。
EDM ってかなり広いんで、あの、うん、中には、そう、エレクトロニカとか、ダブステップとか、なんとかガレージとか、ちょっとかなりいろいろあるんですよ。かなりいろいろあって、EDM って言っとけば安全かなと思う。これはガバではなく
スピードコアだ、みたいな。よくなんか、昔高校の頃、オタクに言われてたなと思って。
そうそうそうそう、そうそう。まあ、その辺の音楽のジャンルって超怖いんで、はい。
あ、一番広いのが EDM なんだ。
そう、僕はそういう意識で使ってます。広く。
ミステリーって言うと怒られるかもしれないから小説って言ってるみたいな状態だ。
そうそうそう。そのぐらいの書き物みたいな気持ちで使ってますけど。そういう、まあ、はい、まあ、バンドサウンドじゃない。
ピコピコしてる。
う
ん、うん、う。なんとなくピコピコしてる。
そうそうそう。
バンドじゃないやつね。
そう。だから、楽器ベースじゃなくて、音楽再生ベースのやつっていうことですよね。うんうん、あの、演奏者がいて楽器を弾くんじゃなくて、DJ とかがいて、ビートを流して、それを、なんか、継ぎ合わせたりとか、あの、して作っていくタイプの音楽が流行って、
うん、
で、そこに乗るっていうのが、そのボカロにすごい合ってるなって思ったんですよ。
はいはい。
の、バンドって人が演奏してるわけなんで、打ち込んだとしてもそれを真似してるわけなんで、まあ、ギターを弾いてる人の真似と、ピアノ弾いてる人の真似と、ドラム叩いてる人の真似と、声の真似があるみたいな風に見えてて、僕には。
うん、
で、まあ、だからといってそれがダメだって言ってるんじゃなくて、そこにはそこなりの、なんだろう、面白さっていうのがあるし、あとやっぱ一人で全部やることの魅力っていうのは必ずあるとか、あるんですけど、うんうん、まあでも、その僕が面白いなと思ったのは、その、再生したものを継ぎ合わせるっていうタイプの音楽に、その人工の声が乗ってるっていうのが、なんか人間の声が、乗るよりもいいんじゃないかなっていうか、まあ、いい場合があるんじゃないかなっていうか、
うん、
そういうふうに思ったんで、やってみようかなって思ったんですよね。
ほうほうほうほう。
で、まあ思ったんですけど、うん、思ったので何をやりたいかっていうと、やっぱりバンドサウンドじゃないのやりたいなって思ってるんですけど、うん、僕自体は、そういう楽器弾く系音楽を撮ってきた人なので、
うんうん、
その一本目は全然電子系っていう感じじゃないし、ギターの音と、なんかドラムの音とみたいな感じなんで、その辺もじくじたる思いがありつつっていう感じなんですけど、うん。
じゃあもう次回作はもっと EDM に寄せて発表ですか？
勉強しようと思って。はい。
お
他のボカロ曲聴いたりとか、ボカロ、なんかかっこいいなと思ってるボカロを、曲を作る人が影響を受けたと言っているボカロ以外の曲とかを漁ったりとかして、うん、そう。なんか僕あんまり、あ、これなんか、あの、軽音部あるあるだと思うんですけど、
ほう。
軽音部、軽音サークルに入ってたことがあるんですけど、
うん今ちょっと僕今長いツインテールしか思いついてないですけど、
はい、そうじゃなくてあの意外と聞く幅狭いっていうのが
あそうなんだ
あのいろんな人がいるんですけど、うん、あのめちゃくちゃ聞くタイプの人ももちろんいるんですけど、
うん、
なんかレッチリが好きみたいな、
うん、
レッチリってレッドホットチリペッパーズなんでちょっと世代が前ですけど、
うん、
もうこれが好きみたいなのがあってで、そればっかり聞いてる。で、それをやりたい。はいはい、それをやりたいと思ってるから、かそれの周辺ジャンルとか聞くけど、か最近の音楽とかはダサいと思ってるみたいな。
へえ。
そういうあるあるがあって、なんか僕は割とそういうタイプで、まあ最近の音楽ダサいとまでは思ってないけど、あんま興味なかったりして、聞いてなかった
んで。炭酸は何聞いてたんですか？
僕は今言った通り、レッチリとか、レイジアゲストマシンとか、そういう、まあ、あの、ミクスチャーロックから、オルタナティブとか言われるあたりとかが好き だったので、
うん、
その辺とかですよね。
うん、
あと、あ、まあいいや、まあ、プライマスとか、いろいろあるんですけど、まあそういう。う
ん、まあ。じゃあ僕は何もわからなかったですけども。
ロックバンドっていう感じのやつがね、ロックバンドです。なんですけど。
セックスピストルズみたいなこと？
まあもうちょっと後ですけどね。
あ、もうちょっと。
合ってます、合ってます。はい。ちょっと後ですけど。
はいはい。それでそればっか聞いてたと。
そうそうそうそう。だからもう全然音楽にキャッチアップしてないんですよ。前回、ヒップホップの話教えてもらいましたけど、ヒップホップも全然わかんないし、うん、EDM の話ちょっとしたけど、EDM もわかんないし、なんで、これを機にボカロに触発されて、まあ、かなりその、今の音楽が自分ごとになってきたんで、
お
その、今の音楽にキャッチアップしないといいボカロ曲絶対作れんなって思ってるんで、聞き始めて勉強になってますね。新しいこと学ぶのって楽しいなって思いました。
うっせぇわだよね。
そう、まあ。
でもおじさんすぎる。
うっせぇわね。
じゃあ僕、うっせぇわしかわかんないな。夜遊びね。最近の
夜遊び。あと、うん。夜遊び、うん。そうですね、最近流行ってますよ、ね。
その今ニコニコで流行ってるのも本当にゴリゴリ EDM って感じなんですか？
いや、どうかな。夜はわかります？キュークラリンが今流行ってますけど。
え、ちょっと待って、今何語かわかんなかった。もう一回。
そういう、キュークラリンっていう、
うん、
結局、可愛い女の子が描かれている PV がついてるやつが流行る。
うん、ほうほう。
流行るのは仕方がないと思うんですよけど、面白い曲も面白く、すごい面白くて。
いいけど、キュークラリンは何？なんかそのサークルの名前？
キュークラリンは曲名です。
あ、曲名なんだ。で、それは可愛い女の子が書いてあるんだ。
可愛い女の子が書いてあって、まあ、ピアノジャズもどきみたいな曲ですね。なんでゴリゴリの EDM がメインストリームかっていうとそうでは多分ないですけど。
東方の曲みたいな感じ？ピアノジャズっぽいのって。
あ、ちょっと東方の曲。
あ、すまん。いにしえのニコニコのオタク。
すいません。
すいません。
イオワは、イオワってそのキュークラリン作ってる人、うんのサウンドはかなり新しく聞こえます。
あ、
なんか、変な曲。変な曲。で、曲だけ聞いたら結構ちょっと、これ流行んのっていう感じするんですけど、ちょっと変な、変わった曲なんですよ。面白い。ですけど、すごいポップな可愛い MV がついてるんで、すごい流行ってるのかな。メロディーは結構わかりやすくてキャッチーだけど。
じゃあ、全方面への配慮を欠かしてないんだ。絵のオタク、キャッチーな曲のオタク、難しい音楽のオタク。
確かに、そうかも。そうかも。
その3つ取り込んだらきっと、たくさん取れるよね。わかんないけど。
そうですね。まあ流行ってるのは、やっぱ夜遊びみたいな感じのが流行ってるなって思いますね。うん、やっぱメロディーがキャッチーで、
うん、
音がナウイ。夜遊びって僕は、なんかすごいめっちゃ好きっていう感じでもないんですけど、
うん、
最近のポップの音楽って、その、まあ、EDM じゃなくても、つまりダンス音楽じゃなくて、バンドがいて演奏する音楽だったとしても、EDM とかヒップホップの、なんか再生されるドラムの音とか、なんか楽器じゃないけど、すごい低音がダーンって出てるとか、まあ、まあ、ダンスミュージックなんでボンボンボンって低音出すんですけど、
うん、
こういう感じの、音に影響を受けてるので、まあ音楽って影響を与え合ってるから、
うんうん、
そういう、その、まあ音の種類として、なんか新しい感じのものの方が聞かれやすいですよね。まあその反対の対極として、なんか生楽器っぽい音だったりとか、例えばなんか初期のロックっぽい音とか、ジャズっぽい音とかは、まあ、どっちかっていうと、そういうジャンルを好む人向け、みたいな感じになっちゃう。
もう、タンスの次の名義は考えてあるんですか？
いや、 名義はリャクタンスで。
ああ、もう、有名になってもリャクタンス。
有名になってもリャクタンスで。
あ。
いきます。ね、ボカロ P リャクタンスとして認知されたいっていう気持ちがすごい湧いてきて。
うん。
本当に、年明けるちょっと前まではすごい、なんか新人賞とか応募して、小説家リャクタンスって言われたいなってすごい思ってたんですけど、
うん。
年末を経て、もうボカロ P リャクタンスになりたいっていう気持ちばっかりになっちゃって、
おお。
もうちょっと人生どうしようかなっていう感じですけど。
いや、ボカロ P リャクタンスで頑張りましょう。
頑張ります。
今年は。
はい。あと、もう一個だけ思ったのが、すいません、ちょっと長々喋るんですけど。
うん。
なんか、ボカロをやる前までは、その、なんかバンドをやってたっていう話を何回もしましたけど、
はい。
結局、人間がやってるって強いなってずっと思ってたんですよね。
ほうほうほう。
こうやって小説で言うところの文体とか、小説でも身体性って言ったりするけど、その、結局人間が書いてるみたいな。うん、何を書くかとかよりも、その人から出力されてる言葉が面白いみたいなことってあると思うんですけど、
はい。
それと似たことで、まあ、ある人がいて、その人の声帯から声が出されてる。とか、うん、まあ、人がギター弾いてて、それと同じ演奏はもう二度とないし、他の人が弾いたらちょっと違う感じになる。から、まあ、だからその曲のコードとかメロディーとかっていうのはあるけど、そんなことよりも結局、その人間が演奏してることが一番大きいよね、みたいな感覚があって、
うんうん、
あったんですけど、だからあんまり作曲とかを重視してなかった、まあ重視してなかったわけじゃないけど、そういうのって二次的なもので、中心にはやっぱり、その人が歌うってことがあるよねって思ってたんですけど、
うんうんうん、
ボカロをやるようになって、なんかそういうことって交代していって、やっぱりメインがボーカロイドなんで、
うん、
なんかそのボーカロイドに合わせて曲を作るっていうのがメインの行為になってくるわけなんで、
うん、
改めてこう考えると、その構造とかの、その内容が今まで軽視してきたものがにわかに重要性を帯びてきたっていうか、
うん、
みたいな感覚があって、だから、いかにいい曲を書くかとか、いかに面白い行動を置くかとか、そういうことじゃない部分で大事なんだなっていうのが、やったことによってすごい、なんかそういう風な見え方が変わってきて面白いなって思いました。
いい話ですね。
ちょっといい話です。でまあ、作曲の勉強とかもしようと思って、はい。もう、頑張って。
なんか、より記号的なレイヤーとか、より構造的なレイヤー、抽象化されたレイヤーの重要性を身体的に理解したって話だから、なんか結構、
確かに。
複雑な話ではありますよね。
いい言い方ですけど、その通りで。
うん。
そうなんですよ。なんか、流れとしては多分、構造とかが重要視、まずされて、歴史的に言うと、なんか、コードの、歴史とか、まあ、メロディーの歴史とかがあって、で、うん、最終的にそんなん全部取っ払ったところとかにヒップホップとかがいるのかなって思う。ちょっと違うこと言ってたらすいませんけど、
いやいや
結局ヒップホップって人が喋ってるっていうことが一番大事だと思ってるんで、
うん、
まあでも音がいいヒップホップとかもあるしな。あるけど、ちょっとメロディーがいいとか
もある。まあフリージャズとかの方が自由感あるかもね。
うん、確かに。まあそう、そうなんだ。ですよ。最終的に結局メロディーとかじゃなくて、
うん、
ここで人間がやっているんだ見ろみたいな方向になるのが歴史ってもんなんですけど、
うんうん、
ちょっとその過去のものを軽視しすぎてたっていうか、
うん、
なっていうふうに思いましたね。小説とかでもなんか物語の筋とか構造とかプロットとかよりも文体の方が好きだってずっと思ってるし今でも思ってるけど、
うん、
まあ、それもなんか、いつの日か、いや、やっぱり物語だわってなる日が来るのかもしれない。
はい。僕、この間というか、うん、さっきかな。YouTube で映画の考察動画見てたんですけど、
うん、
ビートたけしの作家性が一番輝くのは、
うん、
ジャンルの約束ごとに乗っかった時だっていうのを見てて、
あ、
それを思い出してましたね。なんか要は作家性っていわば身体性とかに近いものだと思うけど、でもジャンルの約束ごとにのっとった方が見やすいし、その中でどうその身体性が生かされるかっていうのも伝わりやすいからとか、なんかそう、なんか二項対立じゃないねって思いました。
確かにいいこと言いますね。なんかね、T.S. エリオットが、
うん、
あの、まあ、人の意味をすると間違えるな。
ね、
そう、詩人の T.S. エリオットが、まあ、漠然と言うと、
うん、
その作家の創作する行為っていうのは、なるべく個性を削ぎ落として、その歴史に自分を捧げに行くの、
うん、
個性っていうのはなるべく捨てるものだみたいなことを言った後に、まあ、ちょっと今の部分は。うん、雑なんで間違ってるかもしれないですけど、でも個性を捨てるっていうのは個性が真にある人にしかできないものなんだみたいな言い方をしてて、でやっぱり結局は個性って大事なんですけど、でも行為として行われるのは個性を伸ばそうみたいなことじゃなくて、なんかメインストリームに行こうみたいな方向の中に逆にこう個性が発見されるみたいな言い方を、
はいはい、
たりしたので、そういうのもちょっと思い出しましたね。
はい、似たことばっかりで申し訳ないんですけど、多分千葉雅也も似たこと言ってて、
うん
うん、あのとにかく普通に書くのが大事なんだ。
あ、で
なんかその変な文体とかを書くのは良くなくて、なんか小説を書くっていうのはいかに標準的な文章を書くかっていうことが問題で、うんうん、その中で漏れ出てしまう身体性だけが大事なんで。なんか、そんなわざと演出するほどの身体性は、なんかどうでもいいみたいなことを、確かツイートで書いていたので、もしかしたら千葉雅也も T.S. エリオットを参照してるのかもしれないですけど。
まあ、みんな言ってるってことは、
そうですね。
大事なんですね。します。
確かに。僕も父親から、あの、うん、複数人から同じ説教されたら、それは正しいから信じた方がいいって言われたことあるんで、多分、本当なんだ
ろう、ね。お父さんいいこと言いますね。
いいこと言うでしょう。それ以外いいこと言ったことないです。
あんまりいいこと親に言われた記憶ないな。
まあ、子供の側の問題もきっとあるでしょうけどね。僕も多分大体、いいこと言ってたら、うわ、いいこと言ってるわって思って忘れちゃうから。
言う言う。うん。そうですね。
うん、
はい。喋りたいことは喋ったので、これからも、じゃあ、ボカロ P リアクタンスをよろしくお願いしますということで。
はい。じゃあ2024年の活躍に期待ということで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。